皆さんこんにちは、三井エリックスの加藤です。
佐竹です。
はい、今回も三井テックラジオをやっていきたいと思います。三井テックラジオは株式会社三井エリックスのスタッフがウェブデザイン、ウェブフロントエンドなどのウェブ技術に関するニュースやツールをシェアするポッドキャストです。今回は5月に公開されたステートオブ HTML2023 の結果を見ながらあれこれ話す回です。佐竹さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
当社のアクセシビリティブログでステートオブ HTML2023 に見るアクセシビリティの現状という記事も公開されているので、そちらもぜひ合わせてご覧いただければと思います。
はい、あのブログの中にフロントエンドの話題についてはテックラジオで取り上げるかもというような記述もありましたよね。
そうなんですよ。まあこれはもう取り上げないわけにはいかないなと。はい、ということで早速見ていきましょう。
はい、まずステートオブ系の調査はこれまで CSS、JS がありましたが、HTML 版は初回になるので概要を少し説明します。ステートオブ HTML は開発者の技術選定に役立つよう、ウェブ開発のエコシステムにおける今後のトレンドを特定するためのアンケートによる調査になります。
はい、調査結果はざっくり回答者の属性、 HTML の機能、 HTML に関連するツール、各機能の利用状況、まとめの5つに分類されています。最初の回答者の属性を見ると、日本の回答者数は全体の 2%、 194人という結果になっていました。
1位がアメリカで 19%、 2340人。人口だったりエンジニア比率の違いもあるので、まあ、日本が1位になるのはちょっと難しいかなと思いますけど、ステートオブ CSS2023 ではランク外、ステートオブ JS2023 では17位、 2%、 280人だったので、初回の日本からの参加者としてはまずまずな感じなんでしょうかね。
そうですね、まあ、日本以外も含めた全体の回答者数は 2,904 人で、ステートオブ系の調査としては過去最多だったようですね。
もうすごいですね。アンケートなどの調査は母数が多い方が信憑性は増すと思うので、もっと協力してくれる人が増えるといいですよね。個人的にはフロントエンドのセミナーカンファレンスで500人以上集まっているのを見かけたりもするので、日本の回答者数も同じくらいになるといいかなと期待しています。
はい、そうですね。では早速 HTML の機能、各機能の利用状況あたりから、まあ、気になったところをお互い話していきたいと思います。まずは HTML の機能ですが、このパートではフォームや Web コンポーネンツなどのカテゴリに分かれていて、それぞれ各機能を使ったことがあるか、課題に感じるところはどこか、といった回答を見ることができます。
すべての機能の章では、すべてのカテゴリをまとめた結果が掲載されているんですね。回答者の属性とか回答内容によってフィルタリングとかソートができるようになってますね。使用したことがある人が多い順で並び替えて、4番目のソースセット属性とサイジーズ属性に関するコメントが他よりちょっと多めのようですね。
そうですね、あの回答の詳細とか背景をもうちょっと知りたいときは、各機能に対する回答者のコメントを見てみると良いかもしれません。そのコメントを書いた人がどのような選択をしたのかっていうところも一緒に書かれてます。
なるほど、選択した回答があると機能を使ってみてのコメントなのか、使用を知っているけど使わなかった、または使えなかったっていうコメントなのかっていう切り分けができますね。ソースセット属性とサイジーズ属性は使用した結果、複雑や難しいなどのネガティブな感情を持った人のコメントが多いようですね。
はい、使ったことがある人は 53% で、そのうちネガティブが 4% なんで、この 4% の人たちからコメントが多く寄せられているっていうことですかね。聞いたことあるけど使ってないって回答した人も 30% いるので、 他の機能に比べるとやっぱ多めですね。
以前エピソード42で Web における画像を改めて考えるの回で 99.9% のページにおいて何かしら画像が使われていると話していたこともあったんで、このソースセット属性とかの機能も結構使っている人が多いのかなと思ってました。
確かに画像は画質やパフォーマンスのバランスを考えながら要素とか属性を設定する必要があって、少し複雑に感じることはありますね。ただ一度設定してしまえばそれをベースに更新していけたり、フレームワークによっては画像の属性を自動で設定してくれたりっていうのもあるので、いろいろ試してみるのもいいかもしれないですね。
そうですね。機能名をクリックすると MDN のリンクも出てくるので、こちらも参考にしたいですね。
はい。他だとアクセシビリティブログでも触れられていますが、やっぱりフォーム関係で課題に感じていることのコメント数が他のカテゴリーよりもかなり多いんで、そのあたりが今後どう変わっていくかは要注目かなと思います。アンケートの序盤の質問だから回答数が多いのかもっていうのもありそうですけどね。
確かにそうですね。フォームコントロール要素のスタイリングとかカスタマイズに課題を感じている人が、55% もいるんですね。
そうなんですよね。確かにセレクト要素とかデータタイプ、ファイルタイプのインプット要素とかはスタイルの制約がかなりありますよね。
ですね。でもプロジェクトではフォームをサイトのイメージに合わせてカスタマイズしてほしいっていうような要望が結構多いんですよね。でもカスタマイズによってフォームのアクセシビリティを損ねてしまうっていうリスクもあるので、毎回私も難しいなと思いながら対応してますね。
そうですよね。そのあたりは OpenUI が提案しているカスタマイザブルセレクトエレメントに期待したいところだなと思います。
カスタマイザブルセレクトエレメントは今どんな状況なんでしょうか？
結構いろいろ進んでるんですけど、わかりやすいところだと大きく2つの提案が進行していて、1つがセレクト要素のスタイリングを可能にするためにアピアランスプロパティに新しい値を指定できるようにするっていう提案です。このアピアランスプロパティは実は3年以上前から議論されていたんですが、最近 WattWG と OpenUI が合同でミーティングを設けるようになってからより具体的に進むようになったのかなと思います。でもう一つはセレクト要素やデータタイプのインプット要素とかはクリックすると値を選択するためのピッカーが表示されますけど、このピッカー部分のスタイルを可能にするための提案です。これ詳細はまだ未定なんですけど、ピッカー疑似セレクターのようなものを追加することが提案されているみたいですね。
なるほど。これが実現されればフォームのカスタマイズの悩みも解消されるかもしれないということですね。
そうですね。そうなるといいですね。続いて各機能の利用状況のページでは、ブラウザの相互運用性が足りていない機能についての説明がありました。上から見ると、ポップオーバー API、ダイアログ要素、ビュートランジション API などが相互運用性の足りていない機能として挙げられています。
ポップオーバーは4月に Firefox のバージョン125がリリースされて、すべてのモダンブラウザで利用できるようになってましたよね。ダイアログ要素はだいぶ前から使えるようになってた気がしますけど、
そうですね。まあこの結果はアンケート実施時点の内容になるので、今現在ではブラウザに実装されて相互運用性がある機能も含まれているかもしれないですね。
あ、そういうことですね。上位に挙げられている機能でまだ相互運用性が整っていない機能だと、ビュートランジション API ですかね。
はい。この設問の項目の上位にある機能ほど開発者がブラウザへの実装を期待している機能っていうのがわかりますね。
はい。アンケートのパートナーとか協力者にはブラウザベンダーもいるので、アンケートに回答することで開発者の期待が伝わるかもしれないですね。
はい、そうですね。あとは相互運用性ではなくて単純に機能が足りていないって思うところはどこか ていう設問では、個人的に目に留まったというか少し共感したのは、ダイアログ要素の表示を宣言的に行える API がないっていうコメントですね。
なるほど。ポップオーバーは宣言的に表示を切り替えるようになってますけど、ダイアログ要素は表示切り替えにまだ JS が必要ですね。
これも OpenUI の話なんですけど、インボーカーボタンっていう機能が検討されていて、WattWG の GitHub リポジトリに提案用の一周が立てられて議論が進んでます。
インボーカーってことは何かを呼び出す機能ってことですか？
そうですね。これはまだいろいろ議論中なんで、まあそういう話もあるんだなくらいで聞いてもらいたいのですが、ボタン要素にポップオーバーターゲット属性とポップオーバーターゲットアクション属性を指定して、JS を使わずにポップオーバーな要素を非表示できるようになったと思うんですけど、ダイアログ要素など他の要素も同じようにコントロールできる汎用的な属性を追加しようっていうキーです。
確かにそれがあればダイアログ要素を非表示にするだけの JS とかは不要になりそうですね。
そうですね。で、最近活発に議論されてるんですが、属性の名前どうするかとか、あとはビデオ要素とかオーディオ要素の制御も同じ仕組みでやるのかみたいに結構話が広がっているので、収束するまでにはまだかなり時間がかかりそうな印象があります。続いて、こういう標準の要素が欲しいっていう設問では、データテーブルとタブと回答している方が多かったようです。ここでいうデータテーブルは、ソートやフィルタリングの機能が標準で備わっている表形式の要素を指しているようですね。
それは欲しいですね。タブもどんなプロジェクトでもほぼ毎回のように実装するんですよね。
そうですね。なので HTML 要素として実装されていると開発自体も楽になるのかなと思います。はい、ここまで State of HTML 2023の結果を見ながらフロントエンドの周辺について話してみました。これまでどんなサイトでも実装されてきた JavaScript 機能とかは、 HTML の標準機能としてブラウザに実装されるようになっていくのかなと思ったりしますね。
はい、 HTML の動向を追うことで、これまでよりも簡単にリッチなサイトを実装できるようになるかもしれないですね。
最後に、三井リンクスではスマートなコミュニケーションをデザインしたい UI デザイナー、UI 開発者を募集しています。対応サイトではオンライン説明会やオンライン面接なども行っていますので、チェックしてみてください。またこのポッドキャストは Apple Podcast、Amazon Music、Spotify、YouTube で配信していますので、お好みのプラットフォームでフォローいただけると最新のエピソードをすぐ視聴できます。こちらもぜひご活用ください。ハッシュタグミッツェテックラジオでご意見、ご感想、こんなこと話してほしいというリクエストなどもお待ちしております。それでは今日はこの辺で、ありがとうございました。
ありがとうございました。